ラシレオ。
成長が奪った僕らの自由、そもそも自由ってどんな色で形。
こんばんは、ロックニソタケミです。
こんばんにゃ、ユッキーこと伊藤ユキです。タケミさん、久しぶりのスタジオ登場ですね。
そうですね、まあ、やっぱりねこんな時でしたからね、こうなるべくこうお互いねリモートにしてみたいなね、感じでしたけど
ね。まあ忙しかったっていうのもねみんなあるんですけど、この番組は自粛の要請にきちんと従って、
はい
はい、出演者の皆さんにもリモートでの出演でお送りしているんですよね。
はい、まあ、早くねまたスタジオでねみんなでこう会えたりするといいんですけど ね、
これからも工夫してねお送りしていこうかなと思います。
はい、
今日も情報満載、出演者も満載の番組ロックラッシュレディオをお送りしていきます。
はい、
90分と少し長いですけれども、休み休み最後までお付き合いいただければと思います。
わかりました。はい、よろしくお願いします。
それでは今週もスタートです。ラインナップです。まず最初はゲストコーナー G ラッシュ。
はい、今日のゲストはですね番組のオープニングテーマ曲、この曲ですね、今かかってるこの青と踊れを歌っているリズミックトイワールドの登場です。お楽しみに。
続いて千葉稲毛ケーズドリームの名物店長田中さんが登場する田中と俺にも言わせろ。渋谷クラブクロールの小池店長がアーティストを紹介するライブラッシュ。エアリズエンターテインメント代表元アイドルの梶渡辺さんのコーナー、エアリズミックレディオ。アーティストガウさんのコーナー、ガウワウ。そして米とゆいの今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ。この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ワオ！ロックラッシュレディオゲストコーナー G ラッシュ。ワオ！
まずはこのコーナーからです。ゲストコーナー G ラッシュです。
はい、今日のゲストは番組のオープニングテーマ曲青と踊れを歌っているリズミックトイワールドの登場です。
リモートでのご出演です。リズミックトイワールドボーカル内田直隆さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
リズミックトイワールドはね、まあ、ちょっと手前味噌なんですけど、私が代表をね勤めるレーベルの、はい、まあ、ストロークレコーズ所属のアーティストということで、
はい、
まあ、このところですねこの直隆くんがレーベルメイトのレコーディングのプロデュースをですね実は雪いろいろしてくれたりとかしててですね、まあ、本当ご苦労さんね。
いや
ね、まあ、グーミーとか片言とかねアルコサイトとかいて、はい、まあ、そういうアーティストのねレコーディングとか本当いろいろやってくれてるんだけど、どう、やってみて実際。
いや、もう楽しいですし、まあ、また手前味噌続いちゃうんですけども、まあ、本当に素晴らしい優秀な後輩たちばかりなので、何も困ることがないですね。
アルコサイトのねボーカルのヒデとかもね、はい、内田さんにはまだまだ叶いませんみたいなこと言ってたし、ね、
いや
いろんな引き出し出してもらってみたいなこと言ってたからね。
言ってるだけですよあいつらは本当に。
仲良し。
まあまあまあ、まあ、そういうことでね、はい、でまあ、そのリズミックトイワールドなんですが、今月の6日にニューアルバム、まあ、ミニアルバムなんですけれどね、
はい、
リリースされましたね。
はい、
手応えはどうですか。
いや、もうマスターピースなので、これがもう僕らの今出せる最高の状態のものを詰め込んだ作品になったと、もう本当に自信しかない作品なので、ぜひとも皆さんに聴いていただきたいなと思います。
うん、じゃあまずそのニューアルバムから1曲聴かせてもらうんだけど、やっぱりこの番組のね、はい、オープニングテーマ曲にもなっている曲を、
そうですね、
行こうかな。
まずは、
はい、じゃあ紹介お願いします。
はい、それではお聴きください。リズミックトイワールドで青と踊れ。
成長が奪った僕らの自由、そもそも自由ってどんな色で形、無限に感じた選択肢がいつの間にかほんの一握り、眩しさは時として毒となり、心臓が早く痛く、まるで小さくなったように感じた。才能という猛者に努力という剣で挑めと、大人たちは言うけど、高い壁より低い壁を選びたい、この周りより近道が知りたい、誰もが思うようなことを口にすると、赤目食らうのなんでなんだろう、君の正解は誰のもの、君の不正解は誰のもの、鮮やかな新色
6日にリリースされたリズミックトイワールドのミニアルバム心音の種から青と踊れでした。
はい、まあ、この曲はね、ダンスで全国大会優勝経験もあるね、ダンスの強豪校の京都文教中学高等学校とのコラボ曲でね。
そうなんですよ、うん、
このミュージックビデオにはね、こう、ダンス部85名が参加しててね、本当圧巻のミュージックビデオなんだけど、
はい、
まあ、そもそもね、 このコラボをやるこう経緯というかきっかけは何だったのかっていうのをね、こう改めてちょっと直孝くんの方から。
あ、そうですね、うん、まあ、この京都文教中学高等学校の、まあ、ダンス部の顧問を、しているのがですね、僕の高校の同級生の、まあ、ヤシタくんっていう、まあ、ヤシタ先生ですね、だったんですけど、まあ、ちょっとこのコロナ禍に入って、まあ、こうダンス部の子たちがやっぱこう大会とかももう全部なくなっちゃったりとか、練習することさえも、まあ、ちょっとこう部活動するのもすごく制限されていたりだとかっていうので、そのやっぱり学生生活の、まあ、かけがえのない時間というか思い出みたいなものがどんどんどんどんなくなっていってるっていうのを、まあ、ちょっと相談を受けまして、で、まあ、僕らでよかったらなんかそんな彼らにちょっと曲をプレゼントするんで、よかったらそれで踊ってほしいなっていう、まあ、そういうのがこうどんどんどんどん盛り上がっていって、最終的にはこうミュージックビデオに皆さん出演していただいて、僕らは出ずに彼らのみで出演するっていう、そういう作品を作るっていうことになりましたね。
まあ、本当もうこの2年以上ね、こういう状況が続いて、
はい、
中学生にね、1年から入った子たちなんて何にもないし、
はい、
ね、もう卒業しちゃう子はもうそのままもう何の後半思い出もなく卒業みたいなね。
そうなんですよね。
いや、だから本当になんかこう残念というかね、うん、かわいそうだなと思うからね。で、今なんかこうやってね、直孝くんがこう説明してくれたものが、ストロークレコーツのね、公式 YouTube チャンネルでドキュメンタリーとしてね、
あ、そうなんです
よ、うん、公開されてるんだけどもね、おじさん泣いちゃうのよ、もうあれ見てるとよ。いや、本当に感動しちゃって、もう。
いやいやいや、もう、僕も、もちろん僕も、ドキュメンタリーを見て、涙しましたし、うん、MV 撮影も僕は現場にちょっと伺わせてもらったので、うん、まあ、もう現場でも終始泣いてましたし、うん、ミュージックビデオ完成したやつを見ても泣きましたし、僕だけじゃなくて、まあ、メンバーもそうですし、まあ、チームのみんなも、それを超えて音楽の仲間だったりとかからたくさんこうちょっと連絡をいただいて、
うん、
みんな何かこうグッとくるものがあったっていうので、わざわざそれをすごい長文で送ってくれるバンド仲間だったりとか、なんかすごくやっぱ僕らだけじゃなくて、その彼らの一生懸命な姿というか本気みたいなものが人の心にダイレクトにぶつかっていってる感じがで、やってよかったなっていうのと、やれてよかったなっていうのと、まあ、あとはこの曲が、まあ、これからどんどんどんどんたくさんの人の心のパワーになっていってくれたらいいなっていうのをすごく思ってますね。
うん、そのドキュメンタリーの中でね、このミュージックビデオの撮影を1週間前に控えてさ、
はい、
ね、その参加する子たちが日本高校ダンス部選手権でね、優勝しちゃうとかさ、
はい、そうなんですよね。
なんかもうこんなできすぎたことが本当に起こっちゃう、奇跡的なこともいっぱい起こったりとかさ、なんかもう本当に涙止まんなくなっちゃってさ、
そもそも僕自身その部活とかもちろんやってましたけど、中学高校と、
うん、
全国大会っていうのを経験したことないですし、
うん、
全国で1位になるなんてもう別の世界の話やと思ってたぐらいやったんで、うん、現役の時なんて、
うん、
まあ、それがね、目の前で起きてるというか、なんかその彼らの日々の努力みたいなものもそういう結果から伝わってくることもあるし、やっぱり一緒に制作させてもらってダンスの振り付けの覚えるスピードだったりとか、ミュージックビデオで映ってる時のその一つ一つの顔のその表現力だったりとか、そういうのがやっぱりすごい素敵だなっていうのを思って、自分もこう音楽に対して姿勢を正されたというか、もっと俺もできるなっていうのをみんなに教えてもらったって感じですね。
そうそうそう、やっぱ自分もさ、このドキュメンタリー見てね、本当に改めて思ったんだけど、こう、
はい、
自分たちがねやってるこの仕事って、まあ、こういうことなんだよなっていうか、こう
音楽、そうですね、
そう、音楽を通してみんなに感動を与えるっていうね、
はい、
こういうことを本当ねやっていくことなんだよなっていうことをね、こう再認識させられたっていうか、だからこういうことをもっともっとやっぱりやりたいよねっていうね、
はい、いや、本当にそうなんですよ、うん、 なんかもう分かってるはずというか、分かってたはずやし、忘れたことなんてないはずなんですけど、改めてそのやっぱ僕らがその音楽やりたいなって思った時とか、その音楽に感動を受けた時とか、あの時のような気持ちを誰かに届けたいっていうのがやっぱもう一番根本にしっかりあって、それを一つでも多く伝えていけるというか、そういうことをやっていけるような、そういう音楽家でいたいなっていうのはすごく強く思いましたね。
まあ、ちょっとね、せっかくなんでちょっとアルバムの話に戻るんですけど、はい、まあ、その今ちょうどずっと話してたねドキュメンタリーも実はもう DVD で、はい、パッケージされてるんで、
完全版となって、
まあ、ね、はい、ぜひ見てもらいたいなと思うんですけど、
スタジオにもありますね、
はい、まあ、ユッキーにプレゼントいたします、
いただきました、ありがとうございます、
はい、ぜひとも見ていただいて聞いていただいて、
ね、すごい表紙も綺麗ですね。
あ、ジャケットね。
そう、表紙だって。ジャケット、
そのジャケットね、広げるとね、ポスターっていうほどこう大きくはないんだけど、
いろいろな花が描かれてるんですが、うん、これ油絵かしら、何で描かれてるんだ、綺麗。
これはアクリルですね。
しかも、紫陽花だけじゃなく、スズランのような花もあったり、パンジーのような、あら綺麗。
まあ、そうなんですよ。これまあ僕はもちろん絵を描いたとか塗ったとかではないんですけど、そのオーダーとしてこの世に存在している花の存在しない色だったりとか、
あ、
こういうものを塗ってみたらどうかなっていう、まあ、ちょっと提案とかをさせていただいて、
綺麗、
なんか、はい、その決められた色というか当たり前にみんなが感じている色じゃないものに例えば見えていたとしても、それはその人のなんか感性というか、その人だけのなんか人生というか、なんかそういうものをこの作品を通してなんかこうみんなに届けたいなっていうのを、まあ青と踊れもそういう曲だったので、まあこういうちょっとジャケットになりましたけど、まあ一枚こう広げて見て初めてその全景が見えるので、本当に素敵な絵になったなっていうので、僕は大好きですね。これはもうちょっと広げて飾っときたいっていう感じです。
きっと店頭で見る部分は本当この花の一部分、紫陽花とかスズランとかなんですけど、はいはい、広げると私の大好きなクローバーまであったり、チューリップもいたりとかね、ぜひ買って広げてほしいですね。
結構ね、結構壮大な前景になってるというか、でさらにちょっとこうファンタジーな感じの有機的なものと無機的なものがこう混在してる感じがすごく現代っぽくていいなっていうふうには思いましたね。
そう、じゃあここでね、もう一曲アルバムの中から聞かせてもらうんだけれども、
いいんですか、
どの曲にしましょうかね。
2曲目に入ってる、これはミュージックビデオにもなってるんですけど、ゴーストタウンという曲を、聞いていただきたいなと思います。
どんな感じの曲なの。
これはですね、ちょっと現代社会に対しての、僕からのアンチテーゼみたいな感じですね。ちょっと攻撃的な言葉だったり、それを少しこう小馬鹿にするような、言い回しだったりとか、その曲自体は今までのリズミックトイワールドにありそうでなかった、そういう曲調になっているもので、基本的にはすごく体がこう動いてしまうような楽曲にはなってるんですけども、心のモヤモヤをぶっ飛ばせるようなそういう楽曲になってますので。
わかりました。
それではお聴きください。リズミックトイワールドでゴーストタウン。ゴーストタウン、タウン、タウン、タウン。なんか憧れちゃうね、サルバトルダリ、所詮借り物の人生、器として生きとし生けるものなり、我は雷、痛げな身なりなり、振り構わずばらまかれる詐欺、鍵かけと相当どうか戦えぬ偽物ばっかの街。
宵も奴らは捨てる寿司の狩り楽痩せ細った心はどこだ惚れるほどの息が戻ってるんだもうさあもしまいにしよういたちごっこはこりこりよ騙し騙され踊り踊られラリーの過ぎるであろうバカバカ心の中にいつも醜い自分抱いてでもせつけつか美しいなんて思ったりしてそれって必要それが不必要てめえの目に手当ててきた未来そこに左右不左右もないのさかばってられるほどに暇じゃない何が不実か何が不実かてめえの目に開いて探してみなそこに左右不左右もないのさ口でくまじで踊り踊り口でくるか煙のようにはびこるままラジャー聖天の裏はふかふかのスニーカーに割れたフラワー一度一円立ち見出せずボタン一つでとやかくつながり正義のために致し方ない悪と見なせばリンチもやむなしヒーロー気取りの皆様さぞゴリラン頭はパラパラいつも醜い自分がいてそれでもせつけつか美しいなんて思ったりしてそれって必要それが不必要キャメラの目に手当ててきた未来そこに左右不左右もないのさかばってられるほどに暇じゃない何が不実か
今月6日にリリースされたリズミックトイワールドのミニアルバム心音の種からゴーストタウンでした、
はい、これもねミュージックビデオになってるんだけどさなんかこう、はい、またちょっと今までのミュージックビデオリズミックのミュージックビデオとまたちょっと違う感じのね
そうですね、
うん、
ちょっとこうミステリアスな感じもあったり、うん、ちょっとダークファンタジーみたいななんかこう現実なのか現実じゃないのかみたいなそういうところもありましたし、
うん、
曲調とかすごく表現していただいたなっていうふうに思いますね監督さんに、
うん、
この曲がゴーストタウンが今まで番組で皆さんと一緒に聴いてきたリズミックトイワールドの曲とは全く違って別のバンドかと思っちゃうくらいなんか新境地って感じなんだけれども、うん、
いやいやいや
なんかねリズミックトイワールドソングっていうか、うん、やっぱりそういう形ってあるじゃないですか、
まうん
まあ、リズムからして、
うんうん、
そうですね、まあ、でもなんかこうバンド名のままというかにすごくあの当てはまるような楽曲かなと思いましたねそのリズミックトイワールドっていうそれこそ本当にリズムで遊ぶというか、
うん、
そういう世界そういう音楽の世界を僕らが表現したっていうのにすごくなんかしっくりくるなっていうのが僕の中ではあって、
うん、
ただまあ、 あの聞いていただいた方からするとあの今までになかったなっていうリズミックっぽさの中にリズミックの新しい感じが入ってるみたいな感じで、言っていただいてますね、
うん、じゃあユッキーとね同じようなね、
はい
うん、意見を言ってくれる人もやっぱりたくさんいるんだね、
はい、
うん
はい
さあここで来週の土曜日なんですが、インスタライブがあるそうですね。
はい、そうなんですよ、はい、
ライブのお知らせなんですけれども、あの、はい、場所とか詳しいことはホームページに載ってますよね。
そうですね、もう全てホームページなどで確認することができますので、うん、はい、まあ、そちらの方を見ていただければいいかなっていう感じはありますが、うん、23日に新宿のタワレコードというところでインストアライブを行いますので、うん、まあ、こちらのタワレコ新宿店さんで CD を購入していただいた方が参加できるっていう風なイベントになってますので、まあ、お近くにお住まいの方はぜひとも新宿店さんの方でご購入していただければと思います、
うん、でさらに5月からはツアーも決まっていて、またタイトルがすごいんですよアリオリハベリマソカリツアー、
はい、これなんか懐かしい感じしませんか。僕らがこういうちょっとふざけた感じのツアータイトルつけてた時期ありましたもんね。
ありましたね
、はい、
言葉遊び、
うん、はい、
またやりますか
、はい、まあちょっと溜まってた分ちょっといろいろこう溜まってた分をもう思い切り放出して、
うん、
音楽で遊び倒したのかなと思いまして、
うん、はい、このツアー水戸を皮切りにスタートして、はい、ファイナルは7月なんですね、
はい、
川崎のクラブチッタということですので、皆さんリズミックトイワールドのホームページ、ライブの情報チェックしてみてください。
はい、全てワンマン公演となってますので、ぜひともよろしくお願いします。
じゃあここでですね、この番組を聞いているリスナーのみんなに何か、はい、ね、直孝くんからメッセージもらえませんか。
はい、本当にいつもこの番組にはお世話になってますし、僕らの音楽をこの番組通して聞いていただいている方もたくさんいらっしゃるかなと思うんですが、まあその中でこう新しいものを作ってこうやってリリースすることができるっていうのは、普段からいろんな言葉をいただいたりとか、あの応援をいただいたりして、負けねえぞってあの僕らが思い続けてきたからこそ、こうやって作品を出せてるんやなと改めて感謝しております。なので次は僕らのこういう作品でですね、皆さんに負けねえぞっていう、そういう気持ちになっていただけるように、少しでもパワーを届けられるように、これからも曲を、そしてライブを届けていきますので、ぜひとも皆さん、これからもよろしくお願いいたします。
はい、今日のゲストはリズミックトイワールドの内田直孝さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。